まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで今週もやってまいりましたね。
はい、
いやーもうやる気に満ち溢れてます。
どうされたんですか？
ノープラン。どうですか、あなた、なんか今週なんかあったの？
今週ですか？
はい。
なんか
だってなんかもうさっきさ、オープニングトーク用意してるみたいなこと言ってたからさ。さぞ。
今週は、
うん、
あ、今日、
ほうほう、直近っすね。
ちょっとウーバーイーツで
ほう
ラーメンを頼んだんです
けど、生意気な、
はい、ラーメン食べたいと思って、家系ラーメンが家の近くにない
ですよ。中野ではね、だって中野来るのに。
中野来るでしょ
う。うん、
で、あれ僕が大好きな
武道
家があるでしょ
う。うん、
武道家はもう好きすぎて、
うん、
毎週っていう頻度で食べるのが怖くて、うん、俺は。
どういうこと？
好きすぎるから。
好きすぎて怖い。
そう、好きすぎてちょっと先にしたい。
重めの恋愛みたいなのか、ちょっとその。
あんま会いすぎると良くないみたいな感じになってるから。
あ、お互い？
お互いね。
お互いに。
だから
でも向こうもすごい好きって言ってくれてるんでしょ。
そう、向こうもすごい好きって言ってくれてるけど、うん、でもちょっとあんまり会うの良くないみたいな。もうこの気持ちを大切にしたいと思ってるから。
なんか30代の恋愛ってすごい難しいんだね。でもね、20代だったらね、毎日会っちゃうけどね。
毎日会
っちゃいたいじゃん。1日1回じゃねって言ったとまた会っちゃったりとかするけど。
そう、でもやっぱり妙に距離が空いちゃった分、
うん、
逆にね、
それ一回ね、一、うん、回離れてるからね、
そう、
もうあの時の思いしたくないみたいなのあるしね。
そうそうそうそう、
臆病になっちゃってるね。
そう、臆病になっちゃって、
うん、
まあ普通の家系を食べることもあるんだけど。
その文脈でいくとお前最低男になってる。その文脈ではダメだよ。
近場の適当なラーメン屋でことを済ませようとしたんだが、
最低じゃんお前。
そしたらさ、うん、スープ全部こぼして、うん、家で
家
もう家で
家系だけに
そう家系だけに家でスープを全部こぼしてさ、
うん、
もう最悪ですね。
はあはあ、
今日は乗ってないです。だから
僕。あ、乗ってないですか。
気づいてるかもしれませんが、
うん、
そうなんです。
お前が乗ってたのを見た試しがない。
そしたら、
うん、
なんか先輩からよく一緒に飲む先輩、うん、まあなんか厚木時代のね、
はいはいはい、
遊んでくれてた先輩から、
うん、
あの連絡が来て、
うん、
今日はアイビスサマーダッシュですよっつって、競馬のね、アイビスサマーダッシュっていう、
あ、競馬、
そう、競馬ってさ、うん、あのぐるって周回するイメージあるじゃん。
うんうんうん、
あのアイビスサマーダッシュっていうのは新潟の
直線、
直線1000メートルが結構有名なんだけど、
う
ん、
はいはいはいはい、
年に1回もう一大イベントみたいな感じでやるのがそのアイビスサマーダッシュっていうイベントで、
うん、
まあ、G3 のレースなんだけど、
うん、
だよみたいなのが来て、買う予定なかったんだけど、
うん、
あとラーメンこぼす前、あ、こぼした後にそれが来たから、
うん、
じゃあもうなんかこんだけ
ラーメン分、
そう、ラーメン分取り返してやろうと思ったら、
うん、
取り返した。
おお、取り返した話かい。
2000円取り返したから、まあ、トントンだわ、うん、みたいな。俺の人生なんてこんなもんだよな。
こぼしたラーメンどうしたの結局。
拭いたよ。そのままにするわけないじゃん、そんな。
もうね、ああもうダメだ、やっぱ普通の会話できないなこの人。まさかそこから問われてると君が思っているとも思わなかったよ。その処理をどうしたか、いや食べられなかったのっていう。
そっち。
そっちじゃない。でそのだからスープこぼしたっていうのもさ、例えば3分の2こぼしちゃいましたなのか、はい
は
い、
うん、
分かんないじゃん、
うん、
全部いったもん、
うん、95いった。
あんなドロドロのスープを、
う
ん、
ドロドロの、もうだから 0.5 だけ飲み、
飲む、
うん、土地狂ってたのよ。
面倒。
そのだからじゃあこぼしたと土地狂ってたの俺も。だからその 0.5 は、うん、で その麺を茹でてさ、うん、食べるか
絡めてね
絡めて食べるか、うん、あともやキャベもあったから、
うん、もやしとキャベツ、
あとそのラーメンのためだけに俺ご飯炊いてたのよ、うん、だから残ったのはもうだからスープ以外のさ 0.5
の味のない炭水化物ばっかり残ったのね
5% のスープでどうしようかって思って、うん、ちょっと一旦諦めたの、
うん、もうなかったことに、
そう、ね、なんか具材だけ食べるかって、もうこれも、あ、もうこれもちょっと別で話そうと思ってたんだけど、うん、最近ちょっとダイエットじゃないけど、うん、井上尚弥の試合に感化されて、
うん、あの体絞ろうと思って
、体絞ろうと思って、うん、マッスルフードをね自分で作って、うん、あのマッスルグリルさんっていう YouTuber さんがいらっしゃるんだけど、うん、マッスルグリルって
どうせあのブロッコリーと鶏胸だろ
う、まあ、もうそのまんまなんだけどその人が開発した沼っていう素晴らしいマッスルフードがあって、うん、本当にもう、ま、グルメあマッスル界に革命が起きたご飯なんだけど、
聞きたくはないけど、まあいいや、
炊飯器にご飯入れて、うん、お水多めに入れて、うん、でブロッコリーと、まあ、結構野菜は何でもいいんだけど、ブロッコリーとオクラ と、俺は今回ブロッコリーとオクラとあとキノコ類と干し椎茸と入れて、はい、うん、あとお出汁入れて、うん、あと白だし、うん、何杯か入れて、
あ、美味しいね、うん、
で炊くと、うん、もうなんか炊き上がった後に混ぜるともう全部具材が溶けちゃうぐらいな感じの、あと鶏胸だ、
ね、おじやみたいにな
るのか、そうそうそう、おじやみたいになって、うん、で俺の場合は1合で、
う
ん、いや3 5合だけだから1合ご飯1合でやると、うん、ちょうど1000カロリーぐらいになるのね、
あ、1食分か、
でタッパー3つ4つぐらいになるから、うん、もう1日それ食べればもう完成しますみたいな、うん、はい、まあ、栄養価も高いし、何、あのカロリー一斉、カロリーの管理もしやすいし、うん、すごいやりやすいよねってやつで、それを食べようと思って、うん、今週2回ぐらい作って食べたんだけど、うんうん、まあ味は美味しいんだよ、美味しいんだけど、うん、あの鍋の残り汁で締めのさ、うん、おじやを作って、
ちょっと味足りないおじや、
ちょっと味足りなくてご飯多めでしっかりしてて、うん、で最後まで塩を足さずに食べるみたいな感じになるのよ、
はいはいはい、
まあ、まずくないんだよでも味気なさすぎて泣きそうになってもうボディービルダーの人たちはこれを半年食い続けるのかみたいない
や俺マジそれは無理だと思う、食の楽しみを、
そう、やっぱもうだから栄養補給っていうかさ、もう、うん、
そうだね、ただ作業的に、筋肉のためのね、
もう作業的に食べるだけだから、うん、もうお味噌汁をなんかちっちゃいお味噌汁作って、うん、それをね、あのそれでもう何、おかゆスープご飯みたいにして食べてたんだけど、うん、でもう週末のご飯をさ俺すごい楽しみにしてたの、うん、もうだからもうそのご飯を食べるためにラーメン、うん、武道館のラーメンのことを思ってちょっと泣きそうになったもん本当にでもう喜びを高めるために今週武道館選ばずにあえて家系ラーメンを、
喜びを何するために、
高めるために、
高めるために、高めるために、
頼んだらスープ95個をして、
うんうん、それは土地狂うわな、
そうで土地狂って、うん、もうだから後にしようと思ってスープ先に飲んじゃって、うん、0.5% のスープ先に飲み、いやでもこれそれで麺茹でて、うん、なんか適当に味付けして混ぜ麺みたいにしようかなと思ったんだけど、うん、また味気ないものを食べなくちゃいけないのかと思ったら嫌になり、うん、で結局うまかっちゃんが家にあったから、うん、うまかっちゃんのスープで、
うん、
あのラーメンを作って、
でもうまかっちゃんはさ乾麺だから美味しいわけじゃん、
インスタント麺だから美味しいわけよ、う
ん、あれ生麺でやってもさ、うん、
全然美味しくないわけ、うん、分かってるよ分かってるよそんなの
あとさ俺さ、うん、これから階段2話話すわけよね、まあ別にさ好きでやってることだから全然いいんですけど、
もう、
ね、俺はさ
そう
階段をさ毎週さ2話持ってくるわけじゃん、うん、お前うまかっちゃんの話してんのかお前
しかもさアイビーサマーダッシュもなんか、まあ、当たったよ、4500円ぐらい当たったんだけど、
4500円当たった
の、まあ、2500円ぐらい買ってね、
うんうん、あ、じゃあ2000円分買ったってことか、
で、うん、あの4着になったやつが3着来てたら、う
ん、
いくら買ってたと思う、
わかんない、
11万
お
ーああみたいな、
うん、
言わなかったよ11万買ってたら、 サマーダッシュカーバー券買ったなんて
なんか俺にたかられると思ってせびられると俺が未だかつてお前にせびったことあったか
飲みに行くぞとか言われちゃったら嫌だと
マジムカつくどっちかというとお前なのにそれみたいな。
そうな、いやもうね、悲しい私は。
そうですね、っていう悔しいよね、
はい、今週です。
あ、
はい、
あそうでしたか、うん、
しょんぼり、
はい、しょんぼりの割には話すこといっぱいあったみたいな ね、じゃあ僕はこれから階段話しますね、はい、
というわけでお願いします、
まあ、今週も
枕はねこの辺でね
何の関係もないやつを枕と呼ぶの
枕って言わねえよみたいな
本編とちゃんと関わりが持ってきて初めて枕として成立するのにお前
あのラーメンの話
あのラーメンとのつながりここでみたいな
苦戦回収が
なんないか
話なんですけれども、はい、はい、すいません、はい、
はい、ありがとうございます。そうしました、まあ、今週もお願いいたします、は
い、お願いします。
FY Radio。 はい、というわけで、まあ、今週の第1話目のお話なんですけれども、まあ、また最近怪談収集に力を入れ始めてまして、
はい、
まあ、会う人会う人に聞いてんのよ、怪談ありませんか、うん、怪談ありませんかつってやってるんだけど、これ聞かせてくれたの40代の男性の方 A さんっていう人なんだけど、まあ、から聞かせてもらった話で、心霊体験はそんなにそこまで多くないと、
うんうん、
で信じてるか信じてないかは微妙っていう感じのスタンスなの、
はいはいはい、
この A さん。ただ僕今まで人が死ぬところに立ち会うことがめちゃくちゃ多くてみたいな、
へ、
自殺するところに偶然居合わせることがすごい多いんですっていう話を聞かせてくれて、でこれ初めて A さんが普通に東京出身の人なんだけど、
うんうん、
自殺を見たのが小学校の5年生ぐらいの時だったらしいの。
お、
高学年の時に、うん、普通にその地元の学校の帰り道とかだったらしいんだけど、
うんうん、
一人で帰ってたんだって、
はいはいはい、
で近くの結構高いマンションがあるとこだったらしいんだけど、急に目の前にバシャーンってなんかが降ってきたんだって、
うん、
何か分かんなかったんだって。そんで全然何か分からないけど音がとりあえずものすごかったんだって。バチーンみたいな、うん、すんごい音がして破裂音というかが、うんうん、と思ったらもう血の海みたいな感じで、それが、まあ、男の人だったらしいんだけど、うんうん、大人の人だって気づくまでもうずっと放心状態みたいな、え、何これと思ってずっと見てるみたいな。でそしたらもう周りが騒ぎになって、うんうんうん、もうその間自分割と放心状態だったらしくて、
うん、
でねその時のことってその時は分かんないんだけど、
うん、
記憶をこう再生できるというか、その時のことは頭に焼き付いてて、はいはいはい、当時はショックで分かんないんだけど、もうね腕ちぎれちゃっててみたいな、でも血の海で破裂しててブッシャーってこう広がってて、でまあ周りにいた大人の人たちが通報をして救急車が来てみたいな感じで、そこでまあなんかこうしばらく休まされてじゃないけどみたいな感じで、で親が迎えに来てみたいになったらしいんだけど、それが小学校5年生の時で初めて人の飛び降りだ、誰かが亡くなる現場に立ち会った時だったんで、でそれから中学生の時とかに公園の帰りに人が木にぶら下がっちゃってるのを見つけたりとか、
うん、
で第一発見者になったりとか、もうなんかそういうのがずっと、もうそれから何回も何回も人が亡くなるところを、
うん、
まあ、見ちゃってて、
うん、
な感じで、で印象に残ってる話らしいんだけど、
うん、
まあその人20代になって大人になって働き始めたのが、まあ、今もそうなんだけど不動産の仲介業なんかやってるらしいんだけど、ほうほうほう、まあ、普通にさマンションの、まあ、賃貸ね、
うん、
の内見で人連れてったりするじゃん、うん、お客さん連れてったりするらしいんだけど、その時そのカップルというか、
うん、
男性夫婦かなんかのお二人を連れて、
うん、
で、あの内見に行ってたんだって、
うんうん、
マンションで、もう書類見た時点で、
うん、
あ、いいですねみたいになってて、もうほぼほぼ感触的にはこれ決まってるなみたいな。
へ
ー、ですごいいい物件だから、はいはいはい、まあ多分この書類の時点で気に入ってたら、多分ここ見に行ったらもう確実に行けるなっていう感じで、そこの内見に行ったんだって、
うん、
車止めるじゃん。で、入り口のところ、その2人のさ、ご夫婦はこう案内してさ、
うん、
行ってたら目の前にバッシャーンつってまた、バーンって降ってきて、
うん、
もう子供の頃の記憶、うんうん、そのまんま再生。今まさに借りようとしてた、うん、借りようというか、その人を連れて行こうと、うんうん、内見に連れて行こうとしてたマンションのところから飛び降りがあって、そこで人が亡くなって、で、まあ、それ第一発見者だから警察の人のさ、
うんうん、
通報とかもあってめちゃくちゃ大変だったらしいんだけど、うん、手続きが、うん、でさらには、まあ、なんかそのお客さんも、
うん、
そんなもうほぼほぼ決まりだった感触だったけど、当然のようにさ、
う
ん、もうそこか借り、
まあそうだ
ね、借りることにはならずみたいな、
事故物件になっちゃう。
まあまあ、その目の前で事故物件化してるわけだからね。あんま笑い事じゃないけど、うんうん、でもその人の話すトーンがこんな感じなの。もういや、もう困りましたよマジで、もうその場で事故物件ですからみたいな感じで話してて、さすがなんか心霊信じてない感じあるなみたいな、
ひょうひょうとした感じあるね。
で、
うん、
その時点で小学校5年生の時から、
うん、
まあ、十何年開きあるじゃん。で、まあ人生2度目の飛び降りかと思いきや、うん、まあ途中で首吊ってる人とかもいたけど、その人ね、他にも飛び降りの現場に遭遇したりとか、
うん、
電車の飛び込みとかにも遭遇したりとか、とにかく人が自殺するところにめちゃくちゃ遭遇することが多かったって。で、そのことを不思議とこの人気に留めてないというか、お祓い、俺だったら多分お祓い行った方がいいかなとかなると思う、そんな何回も何回も遭遇してたら。だけどその人全然思ってなかったらしいんだけど、なんか友達の友達ぐらいの人にすんごいなんか霊感の強い人がいたらしくて、でその人と会った時に突然、あなたすごい人が死ぬ現場に遭遇することありませんって言われたって。むっちゃくちゃピンポイントの質問じゃんそれって。だから、あーはいぐらいなんだって。でもね、この感覚的にあーはいってなるような回数じゃない回数、うん、その人遭遇してんだけど、あーはいみたいな、あーそうっすねみたいな、それね、なんでかわかりますって言われて、いやわかんないですって言ったんだけど、守護霊の話されたんだって。
お
で、俺も前これ聞いたことあるんだけど、守護霊って一人じゃないんだって。
うーん、
何人かいるんだって、
うんうん、
でその人は3人ついてるって言われたらしいんだけど、
うん、
この話を聞かせてくれた人ね、3人ついてるって言われたらしいんだけど、その3人、守護霊の3人ともに、まあ、時代は違えど、
うん、
全部自ら命を絶った人たちなの。
へえ、
自害したとか、
うん、
なんかこう無理心中したとか、例えばね、でそういう別々の理由で、
うん、
あの自ら命を絶った人たち、
うん、
だからその人たちが自然とそうやって自らこう命を絶とうとしてる人たちのところに吸い寄せられるんですって、
うんうん、
だからあなたがそういう現場に立ち会いやすいのは偶然じゃないですって言われたんだと。で、まああんま心霊信じてないから、
うん、
ああそうっすか、へーぐらいに聞いてたんだって。でその人に見てもらった後もそれこそ電車の飛び込みとか、
はいはい、
いろいろ遭遇してるんですみたいな話を聞かせてくれて、まあ今その人40代前半なんだけど、
うんうん、
やばいっすね、何回遭遇してるんですかそういう現場にって。まあ、聞いてる感じ5、6回は確実にしてる感じだったのね、
うん、
してる感じで、
うんうん、
俺の感覚的にそのいろんな話聞かせる、うん、この話し方だと5、6回、まあ、もうちょい行ってんのかなと思って、うん、何回今までその自殺現場に遭遇したんですか、何回だと思う。
10回とかじゃあ。
と思うじゃん、うん。20回以上なんだ。40年間生きてきて、うん、で、初めてなのが小学校のその、うん、さ、5年生の時で、
うんうん、
だ10歳ぐらい、11、12歳の時から、うん、だから今までのこの30数年間の間に、20回以上人が自殺する現場に遭遇してるんだって。
へー。
やばっと思って。うん、あの、最近だと、
うん、
いつその遭遇したんですかって聞いたら、あ、一昨日ですって言われて、
え、
電車の飛び込みに遭遇したって言って、 この話を聞かせてもらった2日前にっていうお話でした。
FY Radio。
はい、というわけで本日2話目のお話なんですけれども、
はい、
これ台湾の人から聞かせてもらった話なのね。
ほう。
で、仕事で、まあ、一緒になった人で、台湾の人というかもう日本に住まれてかなり長い人、十何年以上住んでる人なんだけど、台湾人の女性で、今30代の半ばの人かな、の人で、これを体験し始めたのが相当前で、もう小学校低学年ぐらいの 5,6 歳ぐらいの時に、まあ、体験がその始まったというか、うんうんうん、いう話らしいんだけど、結構この人ちょこちょこ霊感があるというか、
うん、
幽霊が昔から見えることがあったんだって。なんだけど、その話をするとお父さんにすごい怒られたらしくて、これが台湾の文化なのか、うん、ちょっと微妙な感じなんだけど、俺がこの聞いてた感じね、うんうん、幽霊が見えたみたいなことをちっちゃい頃に言ったことがあるらしいんだけど、
うん、
すっごい怒られて、なんか死者への冒涜みたいな感じですごい怒られて、だからなんかホラー映画も少ないみたいなことを言って、まあでもこの間話題になった台湾のホラー映画とかあったからあれなんだけど、でもなんかね、割とその文化としてそんなにないんだって、
うん、
その日本みたいに心霊がバーンみたいなのはないみたいなことを彼女は言ってたんだけど、まあ、そういうのがあって怒られたから、あんまりその人に幽霊が見えるみたいなことを言えなかったんだって昔から、
はいはい、
で彼女がすごい記憶に残ってる割と最初期の幽霊を見た記憶っていうのが、小学校のさっき言った 1,2 年生ぐらいの、こっちでいう 5,6 歳ぐらいの年齢の時だったらしいんだけど、お盆って日本にあるじゃん、
うん、
似たのがあるんだって台湾にも。
へ
ー。でね、それがね4月頃って言ってたかな。でまあ、ほんと同じように親戚で集まってお墓参りして、お墓きれいにしてお供え物して、で終わったらみんなで集まって宴会やりますみたいな感じのが4月ぐらいにあるらしくて、で日本と違うのは、まあいろいろ違うところあるんだけど、特に大きく違うのが、日本ってさ、山本家のお墓って言ったら、
うんうん、
まあ一つじゃん、
うん、
山本家のお墓があって、
ね、一族の墓、
一族のお墓っていう感じじゃん、うん、なんだけど、これもね多分台湾のことなのかな、
うん、
個人にお墓がある、
うん、
個人っていうのはその一人一人に、だおじいちゃんのお墓、おばあちゃんのお墓、
うんうんうん、
ひいおじいちゃんのお墓、ひいおばあちゃんのお墓みたいなのがこうね、個人個人にあるらしくて、だから結構ご先祖様のみんなのお墓回るのが時間かかるんだって。
そうなんだ。
だからその結構時間をかけて綺麗にして、幼いものしてみたいなのを、いろんな人のお墓を巡ってやるっていうのが、まあそのお盆のイベントみたいなのが毎年あるらしくて、で彼女がそのちっちゃい頃にその一番記憶に残ってるのが、行った時に、まあおじいちゃんおばあちゃんの回ってっていうので、ひいおじいちゃんのお墓にお参り行った時に、横に女の人が立ってるのが見えたんだって、
うん、
誰だろうと思って、で、まあ、その前にさ、さっき言ったみたいに幽霊を見たら怒られるっていうのは、見てそれを言ったら怒られるっていうのがあるから、もし幽霊だったら言えないと思ってるんだけど、
はいはい、
明らかに周りの人がその目の前にお墓の横に女の人が立ってんのに、おばあさんが立ってんのに何にも言わないから、あ、これあれだ、私にしか見えてない人だ、
うん、
幽霊だ、あ、じゃあこれ言っちゃダメだと思って言えなかったらしいんだけど、そのおばあさん、おばあちゃんがめちゃくちゃ、まあ、全体、そのそこにいる家族全体というか、
うんうんうんうん、
一族全体のことを、自分個人ではないんだけど、うん、グーって睨みつけてる気がしたの。ものすごい怖い形相で、
はいはい、
でなんか言ってるんだけど自分には聞こえなくて、で なんか怖いなと思って、もう絶対に目合わないようにというか、そっちを見ないようにして、なんとかそのひいおじいちゃんのお墓参りを終えてみたいな感じで、その年終わって、そこから毎年毎年、まあお参りに行くわけじゃん。毎回見えてたんですよ。で睨んでなんか言ってるけど、うんうん、絶対聞こえないけどなんか言ってる、でも絶対になんか気づいてるってバレたらやばい気がしたから、絶対に目合わないようにするし、気づいてるっていうのも悟られないように、もうそこは気をつけてそのお墓参り行ってたから、すごい嫌だったんだって、そのひいおじいちゃんのお墓に行くので、誰かに相談しようにも、それを言ったら 怒られちゃうから言えないっていうので、うん、まあ、彼女はちょっとそれが憂鬱だったんです、そのお墓参りに行くっていうこと自体が、うんうんうんうん、で嫌だなと思ってたんだけど、彼女高校卒業してもう大学から日本に来てんの、もうそれから十何年こっちに住んでんだけど、まあ、日本に来ましたっていうので、最初のその大学生の時にこっちでさ下宿先というかはなくて、
はいはいはい、
最初に一緒に住んでたのがお父さん方のおばさんだったのでがもう日本に来て長いこともうずっとそっちに住んでたらしくて、会うのもほぼ初めてぐらいだったんです、その時に全然台湾の方には帰ってこなかった人らしくて、ずっと日本の方にいて、でそこに一緒に住まわせてもらうことになったんだって、うんうん、まあ、ちょうどさ大学の入学の頃だからさ4月ぐらいになるじゃん、新学期がこっちで始まるのって、でそれがちょうどそのお盆のぐらいのと重なってみたいな時に、まあ当然日本にいるからさ台湾の方に行って一緒にお墓参りは行けないじゃん、で一緒に家でなんかそういう精進料理じゃないんだけど、なんか向こうのその特殊な料理があるらしくて、その時に食べるみたいな、うん、それを作って、
うんうん、
なんか一緒に食べましょうみたいな、でおばさんはあの台湾の人だけど、まあ、その旦那さんは日本人の人だったらしいんだけど、まあなんかもう一緒にそれを食べてみたいなのをやってて、でそんな感じでこうおばさんとも一緒の暮らしでこう慣れてきてさ、ほぼ初めてではあったけど、はいはい、もう数週間一緒に暮らして慣れてきてっていう感じで、そのお盆のを迎えてふっとそのお墓のことを話したくなったんだって、昔悩みだった自分には見えてたあの人って何だったんだろうみたいなのがずっと自分の中に引っかかってて、あれが怖かったっていうのがあって、でずっと台湾ではそれを言ったらお父さんに怒られたけど、おばさんだったらなんか相談乗ってくれるじゃないけど、
うんうん、
なんかあるかもしれないと思っておばさんに話してみたの、そのこと、実はまあなんかこの今お盆の時期で毎年あのお、ま、あれ行くじゃないって、お墓参り、私あのひいおじいちゃんのお墓に行ったところでって言った瞬間にもうおばさんの顔が曇り始めたの、
お
あれと思って、
うん、
でまあ話し続けて、ひいおじいちゃんのお墓にお参り行くといつもそのお墓の横に女の人が立ってると、ですごい形相で自分たちのことを睨んでて、それが怖かったんだよねっていうのを言って、怒られるかなって思ったんだけど、うんうん、おばさんが言ってきたのが、ああ、あなたにも見えてたのねって言われた。
へえ。
そう。で、大変だったねみたいな。その、あんまり言えないっていうのを彼女も分かってたみたいで、
うんうん、
だから、大変だったね、誰にも相談できなかったでしょうっていう話になって、ああ、そうだったのって言って、ああ、よかった、初めて理解してくれる人がいたと思って。で、そのね、ひいおじいちゃんのお墓の横に立ってる人、多分私分かるの誰だかって言って、この人だったでしょって言って、一枚の写真をなんかこうガサガサってやつ出してきて、これだ、うん、この人だったでしょって言って見せられたんだって。そしたらひいおじいちゃんの写真は見たことある、
ほうほう、
もちろんね、ご先祖様の中、うん、でおばひいおばあちゃんの写真も一緒にいるの見たことあるんだけど、そのひいおじいちゃんと一緒に写ってる女性っていうのが、
うん、
全然知らない女性、関係ない女性、うん、ひいおばあちゃんじゃない女性、はいはい、でそれがまさにお墓の横に立ってる女性だった。
へえ。
だから、あ、あの人だってなって、そうです、この人ですって。
うん。
誰なんですか、この人って言ったんだって。そしたらおばあさん、ちょっと困った感じになって、うん、まあ、この話、あんまり、うちの一族的にもしちゃいけないんだけど、みたいな感じで話してくれたのが、要は、ひいおじいちゃんのおめかけさんみたいな位置の人だったと。おめかけさんっていうことも正しいのかあれなんだけど、うん、不倫相手でもないけど、うん、みたいな感じで結婚して、ひいおばあちゃんとね、ひいおじいちゃんは結婚して、まあ、まあ家庭を持ってっていう時に一緒に、まあその裏で会ってた人がその女性だったらしいんだけど、その女性が子供ができちゃったんだって、
うん、
妊娠して、でひいおじいちゃんはそれを産むことを許さなかったみたいで、こう下ろさせたかなんか、
そうだったんだ、
赤ちゃん、
はいはい、
っていう過去があったようで、うん、でそのことでこの女性からもう猛烈な恨みを買ってたと、
うんうんうんうん、
でそれはこのひいおじいちゃんだけじゃなくて、その一族に及ぶものすごい強い恨みが彼女には残ってたみたいっていうのをおばさんはもうそこまで話を知ってて、
うん、
でこれを見えてる人は やっぱり周りでも私しかいなかったんだけど、あなたが見えてるっていうのを聞くまでいなかったんだけど、私も昔からそうやってお参りに行くと、お墓参りに行くと、ひいおじいちゃんの、彼女からしたらおじいちゃんのお墓の横にこの女性が立って、私たちのことを睨んで、一家をもう一族を根絶やしにしてやるみたいなことをずっと言われてたのよね、みたいな。で、私にはそれが聞こえててっていう、自分は何を言ってるか聞こえなかった、多分あれはそう言ってたんだっていうところまでおばさんには見えててっていうのを知って、うわそういうことだったんだって彼女はなるので、その後いろいろ聞くんだけど、そのおばさん、結婚、日本人の男性と結婚してるって言ったんだけど、結構結婚して長いんだけど、お子さんはいなかったんだって。で、それが、そのおばさんが子宮に病気をしちゃって、
はいはいはい、
摘出しなきゃいけなくなって、うん、もう子供が産めなくなっちゃったんだってっていう話まで聞かされて、うん、で、私はこれもあの人の恨みだと思ってるのみたいなこと、
うん、
私は結構嫁いでね、別のその日本人の男性に嫁いで、そうやって別の家の人だけど、それでももう多分私たち一族の子供もこれ以上残さないという彼女の強い恨みがあるんだと思うのみたいな。だから私病気をして結局子宮を摘出することになってみたいなことまでおばさんに聞かせて、うん、そんなことあったんですかって。で、よくよく思い出すと、彼女も一人っ子なのね、
うん、
一人っ子の人多いらしいんだけど、一人っ子で上に二人男の子が生まれるはずだったんだって。
へ
ー。でも二人とも流れちゃったらしくて、で結局そこで男の子は生まれなくて、
うん、
彼女は生まれて、彼女はそうやって育って今に至るんだけど、彼女の中でまだその女の人の恨みが絶えてないなと思ったのが、
うん、
彼女自身も子宮に大きい病気して摘出することになって、もう産めなくなっちゃったなんて、うん、でもういとことかも含めて、
うん、
全部のところがもういないから、
うん、
彼女のところで多分血縁は止まるんだ、だからすごい恨みってあるんだねみたいな、一族ぐるみで多分もうこれ以上私たちのところを産ませないっていう恨みをすごい感じるんだよねみたいな話を聞かせてもらいました。
FY Radio。
エニグです、
はい、
はい。というわけで今週も2話お話しさせていただきました。まず1話目、いやー俺ねこれ、
うん、
この話聞いた、1話目の話聞いた時マジ衝撃だったんだけど、
うんうんうん、
この人自身はあの霊感とかないんだって、
はいはいはい、
自分自称でもないけど霊感ないっていう人で、でなんかその、入ったお店でこう何人か並んでお客さん同士がこう話してっていう感じだったんだけど、
うん、
そのうちの一人がすごく霊感持ってますっていう人 で僕こういう活動してるんでなんかそういう話すごい聞かせてくださいって言っていろいろ話聞かせてくれて、結構怖いやつから、よく聞くような話までいろいろ持ってる人で、うんうんうん、その人すごいっすねみたいな、でなんか君もないのって言われたから俺も話してみたいな、でなんかこう持ち回り性でいろんな人がこう話すみたいな流れになって、この話を聞かせてくれた人が、いや僕ほんと心霊体験とかないんですよねみたいな、霊感もないし、うん、みたいな感じで、ただ結構自殺の現場に立ち会うことがあってみたいな、かなり何回もあるんですよみたいな感じでさっきの話聞かせてくれて、うん、で回数聞いたら20回以上っていうから
すごい、ね、
もう数えてないんだって、
うんうん、
でも20回は軽く超えてるって言ってて、だから20回以上なんですみたいな、もう本当にだから初めて体験したのが11、12歳ぐらいの時で、うん、今40代の半ばだから、うん、この30年間の間に、
うん、
もう毎年のように現場に立ち会うというかだって、
うんうん、
でも最新はみたいな聞き方したら一昨日ですって言われて、うんうん、俺ちょっともうっていう感じだったんだけど、
うんうんうん、
でもすごく話として、うん、この人のであったのは、あったって俺と合致したのは、
うん、
俺も飛び降りの現場2回、
はいはいはい、
もうまさにその現場に立ち会ってて、
うん、
音、
うん、
が忘れらんないみたいな、
へー、
バーンみたいな、その人は多分俺よりも 近かったの、
はいはいはい、
だって落ちてきた時に、うん、飛び降りの人はもうね一生忘れないっつってた。で、血かかったりもしてたらし
い。わあすごいね。
うん、あのちっちゃい頃ね、うん、初めての時だったらしくて、一生忘れないっすねみたいな感じで言ってて、でなんかねでもひょうひょうと話すのよその話を、
うんうんうんうん、
そこがまた俺結構怖くて、
うん、
なんか20回さ、いやでその後ろにさそのついてた守護霊が何人かいるって話も前も聞いたんだけど、はいはいはい、がみんなその自分で命を絶ってるっていうのもそうなんだけど、うん、でもなんかそれだけで説明つくその回数会うって、でも本当飛び込みとか、うん、首吊りも見たことあるしとか、だからその現場に遭遇するのがもう20回以上なくない？
ないないないない。
俺もだからさ、俺結構自分がその飛び降り2回、
うん、
目の前でっていうのは相当レアだと思ってた、
うんうんうん、
レアって言い方もなんか正しくない気がする、
ね、俺周りにいないし他に
ないじゃん、うん、で俺確かに事故めちゃくちゃ見ることあんの、前も話したけど、
うんうん、
目の前で車ドーンってなったりとか、うんうん、みたいな事故現場に遭遇することがめちゃくちゃ多いっていうのはあるんだけど、でもまあ亡くなってないのも多いし、
うん、
でも そんなにさ人生においてさ、
うん、
人の死と、
うん、
そういうね特殊な職業とかじゃない限りさ、うん、戦時下とかじゃない限りさないじゃん。
ないね。
だ何の業でもないんだろうけど、うん、何の因果があってなんだろうっていうのを聞いた時に、でもそれをひょうひょうと話すその人がとにかく怖くて、うん、うん、そうなんすよみたいな、
もう当たり前になってしまった
。そう、何回だと思いますか、うん、みたいな、クイズ形式みたいな、うん、もう20数回ですみたいな、20回以上ですみたいな、ちょっとやっぱ俺だったら絶対お笑いも行くし、
うんうん、
普通の精神状態でいられないかなー、まあね、と思うんだけどね、うん、でもその人はひょうひょう、まあ普通に働いてらっしゃる方なので、うん、あれなんですけど強烈だったかな、
うん、
うん、話としても、
うん、
っていう
すごいね
感じでした、うん、でまあ2話目の話もなんかすごいよね、
うん、
恨みって。
その人はさ、
うん、
あれだったのかな、あのすぐに亡くなっちゃったのかな、それともある程度、
あどうなんだろうね、
なんかでもどうなんだろうね、
でもある程度年を取ってだったんじゃないの、はいはいはい、あの見てるのがおばあさんって言ってたから、
うんうん、
ひいおじいちゃんの横に、だから年は取ってたんだろうね。
いや、ずっと生きてる間恨んでて、恨み残したまま死んじゃったみたいな感じだった。
俺それすごいなんか納得した、
うん、
俺なんかねちょっと思ってたのが、はいはいはい、
うん、
恨んでたんだったら、てかそんな呪いの力があるんだ、うん、呪いというかそういう念の力があるんだったら、うん、なんでお父さんとかは生まれたんだろうと思った。
ああ、はいはいはい、
お父さんとおばあさんも生まれてるわけじゃん、うん、なんで生まれたんだろうと思ったけど、その時はまだ生きてたのかもね、
うん、そうかもね、
その人、
うん、
で亡くなって霊になってもその死霊になってもその恨みが絶えなくて、うん、そういう風に
残り続けて
影響が出るようになって、この俺に話を聞かせてくれたところの代で本当に止めるっていうことになったのかなって今思った、
うん
うんうんうん、なんかああそういうことか、確かに若くしてねそのまんまでね、
うん、
その子供をね降ろさせられてみたいな感じで、もしそこで亡くなってたんだとしたらもう末代まで末代っていうか末代まで行かせないみたいな、その代でもう打ち止めじゃって、
うん、そうだね、おじいちゃんの代で、うん、いいおじいちゃん、おじいちゃんの代で
ね、おじいちゃんぐらいのところ
も生まれないみたいなね、
とかね、うん、もうそこ影響出てそうだけど、うん、そこまで持ったっていうのはそういうことなのか、うん、持ったっていうかその、
うん、
ね、生まれることができたっていうのはそういうことなのかなってちょっと今思ったわ、
うんうん、なんかそういう目的持ってたのかもしれないね、逆にね、もうちょっと
あー途絶えさせる、
途絶えさせるために
それだったらさ、うん、ひいおじいちゃんに認識できるところでさ、
うん、
計画的なんだとしたら、
うん、
もう呪い発動させそうじゃない、
だ子供たちを認識しておきたかったんじゃない、その
子供たちを認識する、
その日途絶えさせる一族のターゲットを見据えておきたかったみたいなさ、そのなんだろうな、お墓参りの現場っていうのもその一族みんな集まる現場でしょ
う、うん、そうだね、
だからそういう機会が来るのを待ってたんじゃない、例えばひいおじいちゃんが死ぬのを待ってたみたいなさ、
あ
そしたらさお墓参りでみんな来るから、
あーなるほどね、一網打尽
にできるぜと思ったんじゃないかなって、なんとなく、
しかもさ今さ、うん、そのさ、
うん、
おばさんとさあの彼女、今さら俺はって思ったけどさ、うん、おばさんと彼女はどっちもさ、うん、そのね体に大病されて、
うんうん、
で結局子供が産めないってことになってしまった二人なわけじゃん、二、
うんうん、
人とも見えてたんだよね、
うんうんうんうん、
その人が、
そうそうそうそうそう、
だから、うん、彼女たちに見えたっていうよりも、
うん、
見させられたみたいな感じなのかな、
うん、なるほどね、
なんかそのターゲットとしてロックオンされたから
見えるようにな
っちゃった、見えるようになっちゃったみたいなことなのかなってちょっと思った、
うん、なるほどね、まあ、怖いよな、
うん、でその前の男の子が生まれなかったっていうのね、うん、お父さんの代ではその2人だけらしくて、お父さんと、
うん、
あとあのねおばさんの2人だったらしいんだけど、うん、でおばさんの方はもうそうやって、まあ、もう日本にもいるし、うん、もうそっちにも行かないけど、結局そうやって子供は産めないっていうことになっちゃって、でねお父さん方では彼女の上の2人は生まれることができなくて、うんうん、結局彼女だけって、ものすごい恨みだよねこれが、うんうん、本当にそうなんだとしたらさ、ちょっとすごいなと思って、人に恨まれることしちゃいけないって単純な話でもないけど、
うん、そうだね、
ちょっと後味の悪さも残る強烈なお話だなっていうのを思って、
うんうん、
も俺もこれ日本語じゃなかったからさ、聞いたのが、
うんうん、
いろいろこうなんか飛ばしちゃってるディテールとかがあって、うん、あれ面白かったんだけどね、あのなんかこう台湾のお墓参りの作法とかがやっぱ日本とは違うから、うん、そのね一人一人に会ったりっていうのもそうだし、うんうん、あとねこれ家庭によるっつったかな、なんか名銭みたいなのもあるんだって、
はいはいはい、
なんて呼ばれてたかはちょっと忘れちゃったんだけど、うん、お金を燃やして、
うんうん、
前ね一回話したんだよねこの話、うん、別の話で、うんうんうん、でもそれはね中国じゃフィリピンだったっけな、どこの話だったかな、だと思うんだけど、あの紙、お金に模した紙幣に模した、うん、あの紙を燃やして、でお焚き上げして、で上にいるその自分のご先祖様が死後の世界でもお金に困らないで暮らせるようにっていうので、お金みたいなのを燃やすみたいな文化があってみたいな、ああそれあ台湾にもあるんだって思って、そうそうみたいな話をしてて、
うん、
それは宗派によるって言ってた、なんかによるって言ってたんだけど、そうみたいなこと聞いて、うん、へーみたいな思った。あと全然関係ないけど、はいはい、台湾の話ですごい驚いたのは、うん、あの単身者向けのアパートとかの話になった時に、
うん、
台湾ってキッチンのない物件がめっちゃ多いんだって、
うん、へえそうなんだ。
なんかね料理するっていう文化がないんだって家で、 あんまり
外食なの、
外食文化らしくて、だから結構その、まあ、特にその学生が一人で住むとか、
うん、
学生って言ったかな、うん、でもなんか社会人の人が一人で住む物件とかって、うん、もうキッチンないことが多い、
へ
もうだから流しもないんだって、
はあ、そうなんだ。
そう、どうやってじゃあお湯とか沸かすのって言ったら、なんかトイレのところの、
うん、
あの洗面所のお水使ってとか、
うんうん、
で食べ残しどうすんのって言ったら、まあ、捨てるかトイレに流すかみたいな、
はあ、
みたいな、
すごいね、
すごいみたいな、うん、でそれが最新の物件とかでもそうだ
な、へえそうなんだ、
まあ、今はもうしばらく帰ってないからあれだけど、うん、でも今でもそうみたいなこと言ってて、新しい物件とかでもそうらしくて、へえみたいな、おもろと思って、
面白いね、
文化の違いだなと思ってさ、
キッチンない分ちょっと広かったりするのかな、
そう、なんかまたちょっと話ずれちゃうんだけど、うん、俺その時に思い出したのが、やっぱりその家の作りとか部屋の作りってめちゃくちゃその国の文化を反映するなと思ってて、
うん、はいはいはい、
なんか日本だけらしいんだけど、世界見ても、
うん、
玄関のドアあるじゃん、
うん、
一番だから外と家の中を仕切る玄関のドアが引き戸なのって日本ぐらいなの、
うんうん、あそれちょっと聞いたことあるかも、
普通押し戸なんだって、
はあはあはあ、
っていうのも、はあ、外敵が家に入ってこようとしたときに、うんうんうんうん、押し戸だったら例えば椅子とかをかませれば、
うん、
あの、
うんうん、
ノブのところに 入れないじゃん。
うん、そうだね。
押し戸だとそこでグッと引っかかるから、
うん、
でも引き戸だと引っ張れば開いちゃうんだよね。
そう
ね、鍵開けば。
うん、ちょっと外壊したらね、
そう、
開けられちゃうからね。
入れるっていうので、うん、そうだから、あの、その外敵とその家を仕切るドアが押し戸じゃなくて引き戸なのは日本くらいですみたいな。
へー。
だからそれぐらいなんか日本は平和ボケしてるみたいな話だった。へーみたいな。それも面白い話だなって前思って。
うん、
あ、文化の違いってそういう風に出てくるんだなっていうのをそう思って。そう、全然ちょっと関係ない話になっちゃったけどね。うん。
うんうん、
ね、思って。っていうような。まあまあ、とにかくすごい話でございました。
はい。
はい。ということで。
はい。
告知。
はい。
ございますか。
9月2日。
9月2日。
公開収録イベントを。
ございます。
行います。
はい。
ということで、場所は新宿か北参道になる予定で、
はい、
今の予定では13時半会場、
はい、
14時開始、
開演、はい、
の予定となっております。
収録開始の予定でございます。はい、
で、もし参加したいという方がいらっしゃいましたら、
はい、
チケット代2000円、
はい、
なるんですけれども、メールの方に先にチケット、必要なチケット数と、参加する人
の名前を頂戴できればとい
ただきまして、FOI 予約1991@gmail.com、FOI 予約1991@gmail.com の方にメールをお願いします。
はい、予約は、
はい、
YOYAKU ですか、
はい、
はい。予約
1991@gmail.com です。
はい。
お願いいたします。
お願いいたします。なんか苦しそうですね。
はい、大丈夫です。
月報我慢してるんですか、
全然。
はい。ということで、まあ、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
お聞きいただきました。
はい、
番組では、まあ、お便りも募集しておりますので。
しております、
はいはい。日常で起きた不思議な体験、怪奇現象などございましたら、
はい、
FOI ラジオ 1991@gmail.com までお送りください。
お送りください。Twitter の DM などでも大丈夫です。
はい。
はい、
しました。以上でしょうか。
はい。
はい。しました。締めのお言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる町へお尋ねします。オカルト捜査。
F
O
I。
ありがとうございました。
ありがとうございました。